皆さん久しぶりです。一言お祈りします。イエス様感謝します。今日は祝福式と合わせて証ができることありがとうございます。御心のことだけを話せますように、あなたに期待して感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。2年前にナジムちゃんとサラちゃんが確か花束を私にくれて、私岐阜へ向かったんですけど、すごくそれを懐かしく思いました。感謝します。で今日は、私もヨハネ君と一緒でこの2年のことを話そうと思うと10分15分で収まるような内容じゃないので、今日はちょっと帰ってきたのでそれを読ませていただきたいと思います。突然帰ってきて皆さんびっくりしてると思うのですが、家族も驚いてまして、私自身も驚いてまして、何よりも岐阜にいる祖父母もですね、あまりに突然私が長崎に帰ることになってしまったので、とても驚いていることと思います。で、今回はその帰ってくることになった経緯というのを、深掘りした証をさせていただきたいと思います。で、私はご存知の方が多いかもしれないんですが、この2年間は母の実家の岐阜で音楽療法の勉強をしていました。で、その間は祖父母と暮らしていたのですが、8人兄弟の私にとっては一人っ子を満喫することができて、とても楽しく過ごすことができました。祖父母と神様に感謝しています。そして先月の3月14日に、無事短大を卒業することができまして、で、今後のことを考えなくてはいけないなと思っていた時に、大学の先生の方から、留学のお話がありました。で、その話はもともといただいていたんですけども、母と面談にいた時に思いがけない言葉がありました。で、それが、喜びちゃんの卒業論文を読んだんだけど、本当にやりたいことはゴスペルなんじゃないのかということで、本当にやりたいことをした方がいいと言ってですね、もともとは、音楽療法の3年次編入としてニューヨークの大学を勧めてくださっていたんですけども、そうではなくてゴスペルが勉強できる良い場所がないかということで留学の場所を探してくれました。で、ですね、卒業式の翌日から一気に話が進みまして、アメリカと日本は時差があるんですけれども、祖父母にもちょっと迷惑がかかってしまうんじゃないかと私が心配していたら、大学の先生が自分の家に来たらいいと呼んでくださいまして、夜中朝とですねお邪魔して、向こうのアドミッションの方とお話をして、オーディションの撮影や英語のテスト、必要書類など、4月中でないと絶対に終わらないはずの手続きっていうのが全て3月中に終わってしまいました。で、それだけでも十分すごいことなんですけども、その手続きがほとんど終わった頃ですね、ある方から大学の先生にメールがありました。で、それが長崎のある病院の院長先生だったんですが、以前短大1年生の時に私が見学しに行ったところでした。で、そこは、難聴の子どもたちとか人工内耳を専門にしている病院で、全国から治療の必要な子どもたちがたくさん来るんですけれども、そこの病院がですね、音楽療法に力を入れていて、全国の音楽療法士の方々が注目をしているんですね。で、大学の先生が、喜びちゃん長崎出身だからぜひ行ってみてよっていうことで見学に行ったんですけども、なんとそこがたっくんが通っていた病院だったということで、院長先生とお会いして、その時たっくんのことも少しお話をして、で、いろいろ音楽療法のこととかいろんな学びがあって、その時は終わったんですけれども、なんとそこの院長先生がですね、長崎出身の木原さんは無事卒業されましたでしょうかという連絡を3月の終わり大学の先生にくださったんですね。それで内容としては、ちょうど病院の就職に空きが出るので、留学の前に勉強がてら就職してみてはどうですかというような内容でした。で、大学の先生が急いで私に教えてくれて、私もびっくりしてすぐにお返事をして、次の日に院長先生と電話をして、それではまず面接をしましょうということで、たった1日2日で、トントントンと長崎へ帰ることが決まりました。で、私としては4月いっぱいは岐阜でバイトを探すつもりだったので、祖父母にも家族にも友人にも4月いっぱい岐阜にいるよと言った矢先だったので、本当に突然だったんですけれども、 神様がなさることはいつもすごいなと思わされています。で、神様らしいなと思ったのは、今回岐阜に行くことになった時に語られた言葉が、ヨセフの2年間ということだったんですけども、2年間は岐阜にいると思ってたんですね。でヨセフの物語を知ってる人はご存知かもしれないんですけども、ヨセフは2年経った後いきなり王様に呼び出されて、でそこから全く違う人生が始まるんですね。でも私はまさかそのヨセフの2年間の後のストーリーが続くと思ってなかったので、悩みに悩んでお母さんともいっぱい話をして、4月いっぱいは岐阜にいることを決めたんですけども、そうではなくて、神様の方は院長先生を通して今回長崎に連れ戻してくださってですね、で今回は急遽そちらの病院で働かせていただくことになりました。で青春面接に行ってきたんですけども、面接もとても良くてですね、普通は仕事の話をすると思うんですが、なぜか私のことについてすごい興味を持ってくださって、実家の教会の話になりまして、実家の教会の名前は何ていうのって聞かれたので、長崎エルサレム教会ですと言ったらですね、目の前で携帯を出して調べ始めるんですね。それでホームページを見てですね、一番最初に言った言葉がオンライン礼拝っていうんですね。オンライン礼拝をしているのかって言って、そうなんですと説明をして、第一礼拝って言ってですね、礼拝は3回もあるんですかって言うんですね。いやもっとありますと言ってですね、それで、じゃあ日曜日も忙しいんですねって言われて、教会に行けばでもピアノが聴けるんですねとかって言って、それで山里ゴスペルクラブのウェブコンサートの映像までですね見ようとするんですね。それで私はもう顔がもうこんな感じでだったんですけども、その時はなんかうまくちょっと押せなかったみたいで流れなかったんですけども、ちょっと皆さん本当にどこで見られてるか分かりませんので、ちょっとこの動画もちょっと、もしもこのオンライン礼拝見られてたらと思うんですけども、本当に良い時をいただいてですね、でなぜか自分の面談というよりか教会の紹介になって面接が終わったんですけれども、本当に祝福されまして、で結果としては今回ちょっとコロナのこともあったり、アメリカがかなり危険になっていることもありまして、まず1年そこの病院で勉強をさせていただこうと思っています。でその後のことはまたその時考えようというふうに病院側も言ってくださっていますので、またしばらくお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。以上で証を終わります。この時を感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。
ものすごく有名な御言葉ですけど、エレミア書の29章11節から読みます。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ、私はあなた方の捕らえ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。お祈りします。天のお父様、あなたは今回不思議な導きの中で長崎の地に返してくださり、また特別な意味のある場所へ導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ喜び姉妹がそこに行くことによってその病院の祝福となり、その病院を通してたくさんの祝福を受けることができるように、減り下りと祝福を注いでください。またこの地でゴスペルをなしアメリカのための準備がなされていきますように、そして神様の栄光が表されるようにどうぞ導いてください。主が共にいてくださることをありがとうございます。その共にいてくださる主をいつも見上げながら、その主と共に歩きながら、その主にすがりながら導いてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によってその病院を祝福いたします。イエス・キリストの名によってその病院での勤務を祝福いたします。そしてゴスペルの働き、神の働きを祝福いたします。イエス様、あなたが力強い御手を持って導いてください。喜びしもイエス様によって祝福いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。おめでとうございます。 感謝します。天皇お父様、2人の高校生と、新しく就職をした方を迎えることができてありがとうございます。10代の方と20代の方を導いてくださってありがとうございます。彼らの中にこれからの人生、イエス様はどうぞ今からそれぞれの場所での生活を祝福してくださって、教会が彼らのために祈り、彼らを通してたくさんの祝福を受け、教会を通して彼らが愛と恵みを受けることができるようにどうぞ導いてください。使わされた場所で本当に神様の愛を知り、ここに来てよかったと心から思えるように、神の家族が支え祈り、また彼らを通しても祝福を受けられるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。